皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中野づくです。
こんばんは、マルモンです。
こんばんは、吉行でございます。
どれもいるよ久々だよ。
4人体制。
あら、久々でございますね。
ブーちゃん友達もいるよ今日は。
前回も前々回もお休みだったよ、確かに。その新アイテムなんですか、それ。
これラバーチキンくんって
。あの黄色いニワトリね。
そう、黄色いニワトリです。これはあの米軍でもちゃんと使用されている。
ほう、
あのラバーチキンテストで出てくる。
ラバーチキンテスト、
はい、笑ってはいけないんですよ。そういう環境に、あの式典とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
軍隊、
はい、
そういうところでどんなハプニングが起きても笑ってはいけない。
あ
例えばバイデンが転んだりとか、
はい、
ね、うん、ああいうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう状況でも笑ってはいけない。
なるほど。
それをテストするためにこのラバーチキンを使ってテストする。
うん、なんかそのキャラなんか見たことあるなと思ったけど、実物見るの初めてかもしれない。
まあこれはあのおもちゃ版なんでね、
うん、
あのもっと本物はもっとちょっと大きい。
本物があるんですか。
本物が
もう
向こうには本物があるらしいですよ。
へえ。
だからアメリカの、
あの興味ある方はぜひ。
興味ある方
は
ぜひ。
ということで、あの前回はですね、なんだっけ、コロナが嘘だと日本政府が困ると、
うん、
っていうテーマで、であれからそのなんだろう、コロナの茶番でしたが、ワクチンもやばかったっすっていう内容の、なんていうのかな、ドクター・ファウチが追及されている内容が結構出てるんだけど、
うん、
世の中的に、かっこ日本的には全然出てきてなくない、
うん、
恐ろしいぐらい話題にならなくない。
ならないですね。
そうだから一生懸命ね、僕その、まあ、海外メディアが取り上げてる、しかも皆さんが見やすいように YouTube に上がってるやつだけで、これ Facebook にコメント欄にどんどんあのシェアしてるんですけど、
うんうん、
今130件ぐらいかな、一応まだあるんだけど途中で飽きちゃったんで、
うん、
でも探すとそのぐらい出てくるんですよ、
うんうん、
本来で。ご丁寧に日本語吹き替え版みたいなのもいっぱいあって、
うんうん、
それを結構貼ってるんですが、何の反応もない世の中なんですよ、
うん、
多分僕の Facebook を見てる人はそれなりにいるとは思うんですけど、うんうん、興味ないんかしらね。
うん、うん、
興味ないんだろうね、きっとね。
難しいとこっすね、これは、
うん、なんだろうね、これね、うん、なんか永遠のテーマというか、永遠にはまずありえないんだけど、
うん、
なんかひでえ話だなっていうか、結構なんだろう、前回の放送、また前回その前の放送もなんかここ2週間、
うん、
まあ、ラジオがちょうど2週間単位なので、
うん、
2週間なんかすごいいろいろあったよねっていうのを、多分なんかここ3週目ぐらいかな、
うん、やっぱり何をされてるのかが分かってないってことだと思うんですよ、うん、
ね。で、我々よく今戦争中だって言うじゃないですか、
うん、
何この頭のおかしい人って思ってるでしょ、
うんうんうん、でしょうね、
うん、
残念なことに
ね。それがさ、自分の身に降りかかってるわけじゃん、だってコロナワクチンでさ、
うん、
だってこれね、まあ、まあ聞いてる方はあんま打ってない人も多いのかもしれないけど、うん、でも残念ながら打ってしまった方もたくさんいるわけでしょ、世の中に、
うんうん、
関係ないって思えるってすげえなと思ってて、
うん、
なんか感心してしまいます、
うん、
あのブーとかフーとかでこういう使い方もあるみたいですね。今回からアイテムが増えました。はい。ね、つか世の中はブーばっかだよね。本当こればっかり。本当に。 で、まあ、ちょっとその前回の放送からも特別そのコロナワクチンに関しての進展って正直ないよね。
うん、また最近インフルエンザが流行りだすっていうね。
あれもう流行ってんじゃない
の？流行ってるんですよ今
ね。なんか見た流行ってるんだって。
こんな暑い中ね、
ね、ワクチンどうなんだよね。
ね、
ね、
大変ですよ皆さん、ワクチン打たないと。インフルエンザになっちゃうよ。
早く電話して。
夏なのに。
予約でもしてね、打たないと大変なことになっちゃいますよ。っていう中で、世の中的というか環境的にも大変なことが結構この2週間にあって、うん、まず一つが石川富山県、
うん、
石川県富山県の、北陸地方。
うん、
でレベル5だっけあれ、
うん、
まあ、黒ですね、紫こうやって黒で、あの線状降水帯とやらがまた発生して、うん、でそこで大洪水が起こったと、
うん、
あれもすごかったよね、
うん、
だって車の半分ぐらい埋もれてるのとかさ、うん、あったじゃないですか。あれまだ、うん、2週間経ってない、経ったぐらい、
まあそれ
ぐらいですよね。まだ、ね、8月の20何日だったかな、うん、あって、これまたね面白いニュース見つけたんですよ。あんだけ降ったじゃないですか。でしかもまだリアルタイムでまだ大雨の注意が必要だみたいなこと言ってるんですよ、うんうんうん、と思ったらね、今度はダムの水不足、
うん、
今年これはさすがにないだろうと思ってちょっと興味本位で調べたのよ、うんうん、ちゃんとね、さすが日本だよ、あるんだよ 水不足が、
うんうん、
しかも場所見てびっくりした、北陸ですあの地下もレベル5だったところから、うん、あれってあのちょうどなってたか石川県と富山県境というか、あのなんていうか、あの能登半島いわゆる、
うん、
の真ん中あたりっていう表現っていうのかな。でそれをさらに内陸の方に行ったところの山に2つ3つダムがあるんですよ、
うん、
でダムの水不足が深刻でとかっていうなんかネットのニュースで見たんだけど、
うん、
大変だね。山陰では水不足、うん、その下流では大洪水。
大洪水。
なんかあり得るこれって。
なんか おかしいっすよね。
おかしいよね。
やってんすよ。なんかやってんすよ。で私あの雨雲レーダーあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれをあの広範囲でこう日本列島をこう広く、うん、
はい、
ちょっと時系列で見ていったら、うん、ちょうどその北陸の大雨だった雨雲 その赤いエリアってあるじゃないですか、
はいはい、
あれがこう流れるように動いてるんですけど、
うん、
元をたどっていくと、
うん、
なんかあの尖閣諸島とか、
う
ん、中国方の中国エリアの方からなんか赤い点がこうじわじわこう発生してって雲の流れに乗ってなんか北陸の方に来てるような、なんかあれこれここでやってんのみたいなここでなんかやってんじゃねみたいな。
なるほどなるほど、タイミングよくそこで作り出した
のが、作り出したやつがこう雲
に線状になってちょうどあの大陸の上に乗っかるようになるんだと。
そうそうそう、
あこれやってるね
まああもう見れば分かるんですよ、こう雲が、うん、そこから赤いのが湧き出すんですよ、赤い雲が湧き出てそれが移動してるみたいな、
うん、あれでもなんか見てると不思議だね、うん、まあ線状降水帯っていうのもね、まあ、数十年前にはなかったけど、まあいつの間にか日本政府のホームページに線状降水帯がとかつって SDGs とかつってなんかよくやってるページに書き出したからなんか不穏だなと思ったけど、やっぱそういうことなのかね、うん、でまあ本当に現地の皆さんちょっとね大変でしょうけども、まあそこで知ってほしいのはやってるぜって話やね。
そうですね、
うん、でまあ、日本国内は、まあ、ただあと地震あったね、いつだったっけな、夜中2時ぐらいにさ、
うんうん、
あのアラート鳴りませんでした、
鳴りました、
地震です地震ですってやつ、
うん、
あれもびっくりしたけどね、まああれも起きた瞬間にあやってんなと思ったよね
確か震源地がね筑波大あたりじゃないか、
茨城だよね、うんうん、なんかね筑波大といえばね、まあ、科学都市筑波ですからね、うん、地震なんかも進んでるんですかね、
ね、
まあ、まあいっすわって感じですよ、うん、であとちょっと海外でもでかいことがありましたね、うん、あのネパール、
はい、
ネパールで大洪水、あの国境付近とかが丸々流された映像とか、
うん、見ましたね、
うん、あれすごいよね、 だって思いっきり人残ってたでしょあれ、
うん、
で一応現状では一応800人以上死亡が出てて、で3000人以上が行方不明と、
うん、
で、まあ、日本国民一応法人の人も何人かいると、うん、っていう話らしいですけど、まあどうなんでしょうねあれもね、
うん、
あれもなんか意図があってやったのかなあれね。だってなんかあれチベット山脈だっけ、なんか上の方、うん、でなんかその 氷山というか氷のあれが流れ崩れて、
うん、
それからえらい、だって何千メートル上からあれ流れてきたんでしょあれ、
うん、
鉄砲水というか鉄砲氷というか、
うん、
であんだけもう街とかを一気に
一気に飲み込んじゃいましたよね。
まあね、あれはすごい衝撃的だよね。ある種 3.11 の津波レベルというか、
うん、
もっとすごいというか分かんないけど、というようなレベルで誰もしもが知れる映像で皆さん見てるわけですよ、
うん
うん、でも私には関係ないわって人が多いんでしょうねきっとねどうなんですかねであとはまたちょっと災害ではないけど ICC 国際刑事裁判所のあの赤羽智子所長が、
はい、
なんかあのアメリカ政府から、
はい
はいはい、
制裁を受けた、
制裁を受けてると。で俺それのニュースもすごいよおっと思ったけど、でもっとはぁと思ったのが、高市政権というか、うん、日本政府の対応もまた受けたよね。なんかものすごいなんか何遺憾ですみたいな感じで言ってたじゃない、
うんうん、
なんかどっちつかずの回答じゃなかったでしたっけ。
そうだっけ、なんか思いっきりなんかさ、
うん、
なんかその遺憾です表明してたようなイメージだけど、
うん、なんかあの中継私ライブで見てたんですよ、
うんうんうん、
もうあれですよね、私こんなにひどいことされてるんですっていうすげえアピールしてんだこのババアと思ってマジで
これそれだよね、ほんとそれだよね。いやちょうどさその前だっけ後だっけ、まだ別件だけど、うん、その高市さんのその見てて思ったの思ってて、あのロシアのプーチンさんがちょうどあの、うん、エトロフト訪問したってあったじゃない、はい、北方領土の、うん、あれで速攻さ不法潜入、不法侵入した、うん、不法に入ってきたっていうのを大強調して批判してたよね、うん、プーチンさんのこと、うん、
してました、
ね、よく言うよね、ロシア入国禁止になってる人がね
ね、
なんかその後もなんかあの木川田っていうさ議員、あのうちの隣の市の議員さんなんだけど、うん、確かあの北方領土の件でなんかダッシュで最近なんか北方領土行って、なんかその辺のあれでなんか木川田が言ってなんかまたなんか余計なことやってたよね、まあどうでもいいけどさ、さすがだよねやってることが、なんつうことかな。あとなんかありましたっけここ2週間ぐらいで。
あとは Google マップがオンタリオ湖からアメリカ湖に変わってる、
それも受けるよね
変わったらしいですね。
まあ早い話が湖の名前をアメリカ湖と、うん、あれカナダだっけ、
カナダですね、
ね、あれすごいよね。
結局どっちが所有というか管理してるのかっていうのは、
うん、
その立場による感じなんですかね、見方は。
まあ自分の場合ちょっとその湖の規模感とかその歴史とかで知らない分かんないから何とも言えないけど、うん、すごいよね。トランプさんなんかそういうアメリカ湖とかさ、
はい、
そのトランプ海峡とかじゃないけどさ、うん、なんかそういうの好きだよね。
名前変えますよね。
変えるの好きだよね、はい、でも実際さ Google マップではもうアメリカ湖になってるんでしょ。
なったらしいですね、
うん、まあ Google マップっつったらそれなりのシェア数、
うん、
まあ世界的にもシェアされてるから、あからさまになんていうのかな、アメリカ語、
はい、もうだからどうなんでしょうねこれは、
うん、
もう Google マップって世界中で使われてますよね、でそのマップが、
うん、
マップの中でアメリカ語っていう風になってたら、
うん、
もう なんていうんですかね、情報の範囲というか、もう人の頭の中ではそういう風になりますよね。
まあ、いわゆる公式になってるってことだもんね、うん、誰かが言ってるんじゃなくて、うん、また、ね、まあ、早い話がトランプさんが個人的に言ってるだけではなくて、うん、公的に、
うん、
だって試験に出たらアメリカ語って書かなきゃ罰になっちゃうんでしょ。
そういうことになりますよね。
ねえ、うん、それをどう受け止めるのかがまた何ともかんともなんですが、うん、なんか他にあります？
はい、あとは気になるのが、
うん、
あのなんだ、ニューヨークポストの報道で、
はい、
ジョージ・ソロスのオープン・ソサエティ財団を大規模に税務監査すると、
うん、
あのトランプ政権が、
うん、あ、はい、トランプ政権自体が監査に、
そうですね、検討しているっていう、
検討している、
まだ確定ではないのかもしれないんですけど、
でもジョージ・ソロスの名前がこんだけ出るってさ、
はいはい、
珍しくない、
うん、
だって今まで出てきそうで出てこなかったじゃない、
うんうんうんうん、
なんかこのタイミングでジョージ・ソロスの名前が上がってくるって、またそれまた意味深だよね、
うんうん、もうあのもう皆さん、
うん、
もうジョージ・ソロスの名前をご存知だと思うんですけど、
うん、
具体的に何が問題なのかっていうところが、
うんうん、
あの税金を免除される慈善団体なのに、
うん、
実質は政治団体として使っているっていう、
うん
う
ん、
あのところで、
なんか東京都みたいですね。東京都みたいな、なんか東京都といえば小池さんの仲いいもんね。
うんうん、ジョージ・ソロスと仲良く写真写ってましたね。
写真ありますよね。
まあ、たまたまなのかもしれないけどさ、うん、それで
そう、だから、
うん、
なんでしょうね、だから世界中でこういうことをしてきたっていうとこだと思うんですよ、
うん、
でそれを本格的に、うんうんうん、
メスが入る、
メスが入る、
うん、
でそこから何か動きがあればいいなっていう、
うん、なんかさ、
はい、
その規模感になると、
はい、
一その NPO というか、
うん、
一組織が監査されるっていうレベルじゃなくて、
うん、
イモズル、なんかエプスタインと同じで、
うん、
いろんなのが出てきそうだよね、
うんうんうん、関わってる人めちゃくちゃ多いでしょうね、
うん、
団体とかも、
同時でやったさ、
うん、
あれなんだっけ、なんとか資金、M 資金じゃなくて
当時
真っ先にやったやつ、
USAID、
はい、USAID も、はい、あれでさかなりの打撃を受けたでしょ、
うん、
だからジョージ・ソロスのところも、うん、USAID 資金はかなり動いてるんじゃないのこれ、おそらく、
うん
うん、おそらくっていうか多分普通に動いてるんだと思うけど、
うん、
でそこがさらにどう動かしていたのかってなると、
うん、
ねえ、まさか東京都が出てきちゃったりしてね。
でも世界規模なんじゃないですかこれ。
まあね、
はい、
うん、まあ日本で言うと東京都。そういえば東、まあ、どうでもいいんだけどさ、
はい、
東京都といえば最近あのなんだっけ、あの人佐藤沙織氏がなんか議員辞職をどうのこうのでつって、あれまあ一言で言うとさ、わざとらしいなと思ってて、なんか命の危険をどうのこうのみたいなさ、まああれって騒いでるけどさ、どうでもいいやって感じ。
でもそういうのって最初から分かってなかったのかなって
ね、
プロレスですよね結局ね、
なんかなんだろう、愛国者ビジネスみたいなさ、
うん、
なんて言うんでしょう、私は日本を変えるためにどうのこうのみたいなさ、
うん、
それでまあ本当か嘘か知らないけど、その東京都の財政についてもいろいろ突っ込んでいたけど、
うん、
そしたら命を狙われたと、
うん、今までは狙われてなかったんですかっていう
ね、えなんかよくわかんないけど、その辺だけでさ恐ろしいぐらいなんか YouTube とか上がってきてない、
うんうん、
俺さあれ正直見てないんだけど、
うん、
すっげえ上がってくるよ、
うん、
今日俺興味あると思ったのかな。どうでもいいけど。まあいいや、うん、まあそういうまあ、東京都といえばって話でちょっと、
うん
うん、佐藤沙織氏になっちゃったけど、まあ大元っていうのかしらね、 なんかそういうところが徐々に徐々に USAID から始まって、なんかやっとこう各団体組織、
うん、
さっきの ICC じゃないけど、赤羽所長じゃないけど、そういうところにもメスが入ってきてんなって感じはするよね、
うん
うん、
赤羽所長メスが入ったのは、うん、あれは大きな出来事として、
うん、
お金が、うん、お金の動きが止められたっていうところがあると思うんですよ、
うんうんうん、
そうなると、うん、そこに関わってた人たちが、
うん、
ネットワークが潰れる、
うんうん、
指示を聞かなくなるとか、
うん、
いろいろあると思うんですよ。基本的にみんなお金で動いてると思うんで、
うん、それ
がすごい大きいことかなって思います。
うん、おいい
やった
か、うん、でも確かにさ、
うん、
なんかロシアのプーチン大統領とかにもなんか逮捕状出したりだとかなんかやってたでしょ、
うんうん
うん、なんかもうその時点でへーって感じだけどね、
うん
うん、なんか自分は入国禁止なのにさ、されてるのにさ、自分から不法どうのこうのとかつってる総理大臣と同じだよね、
うん
うん、
言うだけなら自由ですからね。
まあね、うん、たださ、うん、その言った事実は消えないよね、でも、
うんうん、それが
絶対消えないよ、
はい、うん、重要だと思います
ね。どういう反応を示すかとかさ、なんだろうな、多分あれプーチンさんあたり結構あれ楽しみにしてたので、
うん、
エトロフ島に、だってあれすげえタイミングだったじゃん、
うん、
なんかなちょっと情報が多すぎて細かくは語れないけど、でもなんか追ってるがゆえにその何一個一個の、ね、情報からするとすげえなんか紐付けができるというか、
うん、
なんか納得しちゃうっていうかさ、
うん
うん、なんかちょっと楽しみだなって感じで、でもさこの1ヶ月2ヶ月の間で2週間の話題がすごい多いので、
うん、
まあ、今回9月6日ということですが、また9月の中旬あたりまでにまたなんかこれぐらいの規模感の、
うん、
なんていうのかな、事件というか情報が出てくるんだろうなとは思うんですよね。だけどこれも一つ言えるのが、気づく人もいないんだろうなってなんかねちょっとね最近ね、僕めちゃめちゃ体調悪くて、なんでかっていうと最近すごくね在日のことで考えてると体調悪くなってくるんですよ
どこ見ても在日、あっち見ても在日ですからね。
そうで、いろんな別に批判をするとかそういう意味だけじゃなくて、いろんな意味合いで考えるんだけど、やっぱり罰です。
あ、間違えた、
ちょっとタイミングちょっとタイミングやっぱり、ね、どう考えても100歩譲っても、
うん、
なんかね同じ答えしか出てこないんですよ、
うん
うん、まあ、これをまあラジオで語りつつ、まあ、えらい話になってしまうので、
うん、
まあ、省略しますけど、うん、なんか世の中にいろんなそういう大きなニュースが出てきてるのに、
うん、
気づけない、
うん、
だからまあ、ちらっと思うのが、なんかこのまた何温暖化じゃなくて、なんだっけな、最近のその気象とかさ、
うん、
肌感覚でも思うんだけど、これあと5年もやったら地球ぶっ壊れちゃうんじゃないの、
うん、
いきなりだけど、
うん、
ぶっ壊れそうな気がするんだよね。こんだけ天才を 毎週のイベントのようにやってたら、まあ地球が破壊されていくのか、それを意図的にやっているのか、
うん、
やつらがグレートリセットしたいがために、
うん、
でも日本人にとって黙っていても、まあ、2030年頃2033年には喜んで中国人になってますよって話になっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、このラジオでも結構言ってるけど、ちょうどあと 3,4 年したらばちょうど2030年じゃないですか、
うん、
でその時にはもっと中国人の割合とかも増えてるだろうし、
うん、
でそういう中で日本経済がまた良くなると思いますって話して 100% 悪くなるじゃないですか、
うん、
もしくは増税とかさ、
うん、
で気象的にもまたなんかキャベツがえらい高くなったとかさ、
うん、
そういう話ばっかりじゃないですか。で物が安くなったのってさ、去年のここ、ま、こ 5枚だけ、
うんうん、
安くなったというか、安くせざるを得なくなっちゃったっていう
パターン、在庫型でね、
そうそうそう、
流れ的にそうなったってだけですよね、う
ん
う
ん、だって新米の方が安いんだもんね、
うんうんうん、
ってなってるし、でちょっとこれさ、なんだろうな、なんか一人ぐらい周りで気づく人出てきてもいいんじゃないかなと思って、
うんう
ん、なんかそのね、出てこないことにね苛立ちを感じるというか、
うん、
なんかああもうって感じで、
国内にいると分かんないんですよね、
かもしれないね、
あの YouTube でちょっと見たのは、うん、その海外アメリカに旅行に行ったら、うんうん、物価が高くて円が安くてとんでもねえと、
うん、
水となんかチョコ買っただけで、うん、なんか5000円ぐらい払わされたみたいな、
うんうん、
水だけでなんか8ドルとかするらしいんですよね、
ヘッドボトルで。
はみたいな、
うん、
結局財務省が介入したところで、
うん、
また元に戻ってるし、
うん、
でまた介入するのって話になってきちゃうんで、結局外でないと、うん、自分たちがすげえ貧乏にされてるって気づかないんですよね、
だろうね、うん、特にさ、よく言うよと思うけど、失われて30年かどうとかさ、うん、失われて 何十年かどうとかって、お前らが奪ってきたんだろうって話でさ、
うん、
本当に嫌な、嫌だよ、嫌よね。でさっきさ、その出てみないとわからないって話の中でトランプさんの支持率、
うん、
もう思いっきりそれよね、
うん、
日本にいて日本のメディアニュース見てたら、トランプさんってとんでもねえ人で、とんでもない今支持率が落ちてるっていうイメージじゃない、
うんうん、
でもそんなことないって話よね、
うん、
まあじゃあお前アメリカに行ったのかって言われると言ってません、だけど情報を追ってるのでって考えると、支持率9割はいるでしょ、
いるいる、
うん、でちょっと頭のおかしい民主党推しの人が1割、うんうんっていう感じなんじゃないの。だってさ、最近ちょっと思うのが、まあラジオでもさ、そのトランプさんのやったこととかをね、内容を支持するしないは別としても、うん、やった行動についてはちょっと触れてるじゃないですか、
うん、
でちょっと思ったんですよ、すげえことやってんだって、
うん、
その一個一個が突拍子もないこともやるじゃないですか、
うん、
でもこれ本当思うのが、でも誰も逆らえないというか、
うん、
逆らう逆らわないじゃないか、誰も非難できないじゃん、
うん、
非難してるのはバカなメディアとか、
うん、
あと日本人とかさ、
うん、
日本人には在日とかさ、
うん、
YouTube とか見てるとほぼほぼそのトランプ批判、
うん、
今まではトランプのことを推してたと思った人ですらトランプ批判にもう行っちゃってるじゃない、
うん、
なんでなんかさ、ふと思ったのよ、そんだけ世界の中でものすごいことをやって、まあ内容はともあれで何もなんつったらいいのかな、あなたたちって見てることしか批判することしかできないんでしょって、
うん、
って言ってるだけじゃない、
うん、
だけどなんつうのかな、なんか YouTuber ってみんなそういうのしかいないよね、
うん、
要するに偉そうにさ、なんかいかにもお前はトランプと対等なのかっていうぐらいのポジションでさ、なんか経済的な観念で言うととかさ、専門的なあれで言うととかっつってさ、なんかトランプ批判するじゃん、なんかお前何様なんだろうねっていうさ、すんげえ気色悪いあれ。じゃあお前トランプさんにとってお前ってなんか影響力あるのかよって話して、1ミリもないわけじゃん。でも逆で、お前にとってトランプさんの影響力ってかなり重大じゃない？我々だと重大じゃない？
うん。
だから本当ね、そういうアホな情報、まあニュース番組とかもそうだけど、そういう情報操作に乗るのはやめましょう。